はい、ちなみにですね、現時刻、11時17分、うん、実はね、ちょっと本当はいつももうちょっと早めに収録できるんですけど、
はいはいはい、
まあ、とあることがありました、まあ、そのあたりもこれから JOBBB ニュースで話していきます。
なるほど、
はい、そして室内気温 13.9 度、
うん、
ということで、外はね、めちゃくちゃいい天気なんですよね、
はい、
ただ昨日、
うん、
12日の、
はい、
水曜日、
うん、
結構雪が降りまして、
ああね、珍しかったですよね、
はい、この千里町のあたりも、
うん、
大阪北部もまあまあ雪が降って、
はい、結構乾いた系の雪やったね。
そうですね、はいはい、で箕面の山とか、うん、あと神戸の方のね、六甲の山なんかは雪化粧をしておりました、はいはい、そんな中での、配信、じゃあまずは僕ら2人の、
はいはい、
この2週間の、
はい、
昨年末から、本日にかけての動きなんですけど、
はい、
まずね、一つ皆さんが気になっているのが、やっぱガソリンやと思うんですよね。
あ、まあこれね、
ガソリンの価格がです ね、うん、これ僕らのこの配信してる北大阪の、まあ、とあるガソリンスタンドで昨日見たら、
うん、
169円。
ああ、そう。
レギュラー。
ああ、なるほど。
で、早くに至っては179円という、
すごいね、
まあ、ふざけた価格になっておりまして、僕ちょっと昨日面白いことが一つありましてですね、まあ、ずっと長野県実は行ってたんですよ ね、
ね、
これ皆さんにちょっと報告してないんですけど、
はいはい、
1月の4日から、
うん、
ずっと長野県に滞在しておりまして、
うんうん、
6泊7日ですね、
うんうん、
1月のですね、10日に大阪に帰ってきまして、
あ、
うん、まあ、長野県でいろいろ長期滞在のちょっと、まあ、面白みとか、
なるほど、
スキーとかいろいろやらせていただいたんですけど、うんうんうん、その時にね、
うん、
あの長野県がやたらガソリン高いんですよ、
うん、そう、
皆さんこれご存知ですか？長野県ってめっちゃガソリン高いんですよ。
いや、もう全然知らない、
はい、
うん、
で、あの、もう本当そこら辺の普通の、まあ、例えばエネオスとか、
うん、
なんかいろいろあるじゃないですか、あの女の人がよく昭和なんとかとかいろいろあるんですよ、ガソリンスタンドね。
なるほど。
そこ行ったら、まあ、大体、レギュラーが170円、早くは180円、
いや、それ高いね、
っていう高騰というか高価なね、前からそうやったんですよ、
うん、
長野県は高かったんですよ、で、あ、長野高いなとか思いながら、
うん、
まあ、長野で一回ガソリンを入れて、
うん、
でまた大阪戻ってきて、
うん、
で、やっぱりスキーで雪国行くとですね、うん、あのものすごく車が汚れるんですよね。あの、例えば、あの、融雪剤って言うんですかね。あんなんが、あの、車の裏について、錆の原因だったりとか、もちろん、あの、雪が車体にこうついて、雪でまあまあ汚れてるんで、あの、雪国行ったらもう汚い車ばっかなんですけど、あれやっぱり雪のせいなんですよね。
なるほど、なるほど。
っていうことで、まあ、大阪帰ってきてから、2日後ですね、だから昨日の、12日にガソリンスタンドの横にある洗車機でね、ちょっと綺麗に洗車してもらって、まあいい洗車機やったんでかなり綺麗になったんですけど、でまあ自分でもちょっと細部を、あのガソリンスタンドに大体あの1人2枚まで使っていいよっていう、なんかそういうちょっと半濡れのタオルがあるんですよね。でそれでまあ拭き上げっていうんですかね、洗車機では届かない部分があるんで、例えばタイヤのホイール拭いたりとか、まああのちょっとドアのゴムの部分きれいにしたりとかっていうことをずっとしてたらですね、向こうから店員さんがやってきて、ね、どうしたんやな、俺なんか悪いことしたかなとか、まあ、いつも悪いことしてるしとか思いながらですね、そしたらその、まあ、女性の店員の人が丁寧にですね、
うん、
あのガソリンは入れられないですかって聞いてきたんですよね。まあ、あの洗車だけしてガソリン入れるのもなんやなと思ったけど、ただガソリンはもう満タンやったんで、
うん、なるほど、
あ、もう今日はいいですって言ったら、
うん、
あの今から値上げしますって言ったんですよね。おガソリンの値上げ直前かとか思いながら、
ね、
うんうん、まあ、大して上がらんやろと、
うんうん、
高をくくっておりまして、
うんうん、
まあ、あ、大丈夫です、
うん、
そしたらその人も、あ、そうですか、なんか結構上がりますよって言ってたんですよね、
うんうんうん、
結構いくら聞いたらよかったなとか思いながらね、もうそのまま店員さん行ってもう
たんで、まあ満杯やったらね、
そうですね、うんうん、もう入れんかって、で、まあさすがに、まあ僕もね、言うてもそこの洗車場安いんで、
うん、
なんか300円か400円ぐらいで洗車できるんですよね。
そうだったよね。
で、まあそれでこんだけタオルも使って、
うん、
まあ場所も占有して、まあ、小一時間ね、吹き上げしてたんで、
うん、
ちょっと悪いなと思って、
うん、
まあ偶然なんですけど、その車の、あのトランクに、
うん、
あの石油缶があったんですよね。
なるほど、なるほど。
10リットル入る。
蛍光缶ってやつやね。
そうですね。うん、まあ、あの、ガソリンじゃなくて、
石油の方。
石油の、灯油の方です、ね。
石油ストーブ用のやつ
やね。そうですね。
うん、
はい、があって、
うん、
まあ、それ空やったんで、
うんうん、
まあ、せっかくやから、ちょっと、ここで灯油10リットルでも入れていこうかなと思って、
はいはい、
で、まあ、セルフのガソリンスタンドなんで、自分で入れに行ったんですよね。そしたらですね、びっくりしたんが、あの、これ灯油ですよ、皆さん。ガソリンじゃなくて。石油ストーブの燃料ですよ。これがね、
うん、
1リットル 113円やったんですよ。
おー、高いね。
で、うん、まあ、僕 11.22 リットル入れたんですよね。まあ、10リットルの蛍光管ってだいたい12リットルぐらい入るんで、あ、
そうやった、
まあ、ギリ入れたらこれくらいかなということで、うんうんうん、11.22 リットルで、消費税 10% 込みで、1268円。でこれね、以前やとね、以前っていうかもう1週間か2週間ぐらい前やったら、
うんうんうん、
僕の記憶でね1100円か、うん、もしくはそれぐらいやったんですよね。だから要するに1リットルで100円ちょっとやった記憶があるんですよね。だからおい、なんでこんなお金高いんやと思って、
うん、
まあけどお金もちゃんと払って、でそのまま車でまた自宅まで帰ったわけなんですけど、
うん、
そしたらね、いつも僕が使ってるガソリンスタンドの表示いつも見るんですよ、僕。で、だいたい、あ、今、レギュラーいくら、ハイオクいくら、軽いくらって見るんですけど、なんとですね、まあ僕の車ハイオクなんで、ハイオクの値段見たらね、179円になってて。
すごいね。
で、長野行く前は、171円ぐらいだったんですよね。その同じガソリンスタンドで1月4日現在でね。で長野行ってやたらね、長野ガソリン高いなと思って帰ってきたら、今度大阪もクソ高なって、だから1月の12日のまあ午前中に値上がりしたんですよ、多分。
なるほど。
だから僕も入れときゃよかったなと。
あの時の女性の方のね、
そうですね、
警告があったよね。
そう、ただ僕がいつもガソリン入れてるガソリンスタンドじゃなかったんでね、なんか割引券とかなかったからやめたんですけど、
ちょっと躊躇したよね。
そうなんですけど、まあいつも自分が使うガソリンスタンドの前を通ったら、なんと179円という、これどうなるんかなと。まあちょっとごめんなさい、新年早々暗い話で申し訳ないんですけど、まあ僕の体験したリアル、機能です。本当機能で。まあこれからね、車乗りは受難の時代が続くなと思ったんで、まあこれを克服するにはですね、僕がいつも申し上げております、エコ運転しかございません。
まあ車のね、なければ生活できへんって人がたくさんおりますからね。
まあ焼け石に水かもしれないんですけど、やっぱり急発進、急ブレーキ、はいはいはい、急ハンドルはやめて、はいはい、で制限速度はしっかりと守って、
法定速度で走ると
。そして譲り合いの精神、割り込みされたから切れてクラクション鳴らすとか、もうそんなんはせんと、まあ、みんなお互いの共有の道路やから、もうみんなでお互いにこう譲り合って譲り合い運転しようやっていうことが、はい、僕は多分この原油高騰の昨今を乗り切る術じゃないかなと思って。
あ、まあ、それしかしゃあないやろね、他にね、どうしようもないもんね。
まあ、電気自動車っていう手もあるんですけど、もちろん高いし、ね、何百万もしますし、はいはい、で今現実的にその急速充電器がもうほとんどないですから、サービスエリアですらほとんどないんで、この状況で電気自動車使えっていうのはちょっと無理なんでね。まあそれが日本のインフラが遅れてるせいなのか、まあ電気自動車の本来のその性質なのかわからないんですけど、まあとにかく電気自動車は今の段階では皆さん絶対買わん方がいいと思うんで、はい、あのものすごく多分不便やと思います。いろいろ、あの僕もいろんなサービスエリア見てきました。あ、こんな充電器こんな1個やったら足らへんやんかと思うこともいっぱいありましたよ、はい。なんで、まあ、電気自動車はやめといた方がいいと思うんですが、まあ、
電気とか水素は無理やと。
そうですね、水素はちょっと分かんないですけど、まあ、とりあえずガソリンの車を皆さん乗ってると思うんで、まあ、とにかくもうエコ運転、譲り合い運転
しかない、
しかないです。これからの時代を生き抜くのは、はい、そんなことをですね、昨日洗車してる時に思いました、
まあ、正月の教訓ってやつや ね、
そうですね、
長野県も含めての話でね、
はいはい、長野県はだからもしかしたら今、下手したら廃屋190ぐらいになってるんちゃうかなと、ま
あ、その可能性があるね。
可能性あります。長野県の方いたらまた情報お願いします。
お前ね、はい、はい、
まあ、そんな僕の、
なるほど、
まあ、いろいろありました。
はい。
文岡どうでしょうか。
僕はね、なんかあの、まあ、先ほどもちょっと触れましたように、
はい、
このスタジオも含めて、まあ、このスペースに僕のもう、まあ、僕は白いは思ってるんですけども、
はい、
僕以外のはみんなクズや言うてますけども、そういうもんがもうたまりまくって。
そこは言うてない
よ。いやいや、言うてますよ。
それに近いことは。
うん、まあまあね、あの、翻訳したらそういうことですよ、ね。
なるほどね。
うん。
オブラートです。
うん、うん、うん、まあまあ、そんなんで、あのまあね、よっちゃんうちのまあ連れ合いですけども、
はい、
まあ、この人の病気もまあよくはなってきてるとはいえ、なかなかしつこい病気でね。
そうですね、
やっぱ2人でね、病人 の生活は大変ですよね。
あ、
まあ、精神的なことも含めて、はいはい、どうしても暗くなるんですけども、 そうですね、その暗くなる上に、う
ん、あ、なんか俺ら正月暗いことばっかりやったのかもしれないし、
ね、
いや、そんなことないですよ、皆さん。僕スキー楽しかったし、ま
あ、お前の方はね、
まあ、いろいろあった。
僕の方はかなり暗かったね。精神的に参ったということと、もう一つは、まあ、このうちというか僕のこの部屋周りの、ね、
まあ、整理整頓、
ね、まあ、よう言うたら整理整頓、悪言うたら、まあ、自分の好きなものも捨てないかんという身を切る、
手足を切り取るみたいな、
ね、うんうん、まあ、そんなんでね、ええことはなかったんですけども、はい、
なかったんです。
ただそう言ってるうちにね、いろんなものがまぱっと出てくるわけね、はい、例えばこの新聞の記事がね、はい、これまあ皆さん喜ぶかどうか、こんなこと知ってるわ、言う人があるか
も、まあ、ラジオのリスナーさんやったら好きかもしれないですね。
そうですね、
はい、
これ2021年のですね、
はい、
3月の13日の土曜日と書いてあるんですけども、
あ、まあ、結構比較的最近の記事ですね。
そうですね、土曜とか月曜とか、これよう間違えますので、ひょっとしたら間違えてるかもわかりません。
間違える、
ね、うん、これが朝日新聞の9面の記事やったんですけども、
ね、
小さいこのハガキの半分ぐらいかな、
はい、
こんな記事で、
あ、そうですね、
音楽の聴き方を変えたというタイトルだったんですよ。
文雄君貼ってます。曜日も日曜日も貼ってます。
あ、まあ、はい、安心ですね、はい、そうですか。
音楽の何
聴き方を変えた、
おー、ということですか。
カセットテープ、
はい、
開発、オツテンスさんっていう、オッテンスさんっていうのかな、
はい、
司教という記事です。
あ、
僕のオッテンスさんという人がカセットテープを開発したということは、まあ、知らんかったんですよ。ただ、うん、オランダのフィリップスという会社がね、
はい、
まあ、カセットテープを、まあ、発明した会社ということは知ってたんですけども、
あ、
そこのその技術者の、
あ、
を、ルーか、ルー・オッテンスさんが、
はい、
6日と言いますから、3月の6日のことでしょうね。
はい、土曜日です。そっちも土曜日です。
あ、これも土曜日ですか。94歳で死亡したと書いてますね。
あ、
で、まあ、BBC 放送が伝えたということが、まあ、新聞記事だったんですけども、
はいはい、
そういえばカセットね、これ、世界的に累計でですね、約1000億本が売れたと書いてますね。
お、
大概のもんですよね、これね。
1000億本。
で、まあ、記事によりますと、最近では、レディー・ガガさんら著名なアーティストも、カセットで作品を発表するなど、再び注目を集めてきていたと。で、1926年生まれ、
はい、
60年代、オランダ・フィリップス社の製品開発部長としてカセットの開発に携わった、米公共ラジオ、NPR というのがあるらしいんですけども、によると、
はい、
まあ、ポケットに収まるサイズの薄い木の木片と書いてますけどね、
はい、
を使って開発するカセットの形を思い巡らしたというこの方が、
あ、
亡くなったと書いてある。
ちょっと落ち着いて喋ってください。
うん、お前ね、うん、で、まあ、79年にですね、
はい、
日本のソニーが、
はい、
経済カセットプレイヤーウォークマンを作ったとか、まあ、いろいろ書いてあったんですけども、
はい、ちょっと文雄君、お茶飲んだら、
お前ね、
別にそんなリスナーさんそんな焦ってへんから大丈夫、
まあ、俺が焦ってへん、
はい、
はい、
僕もっと喋りたいこといっぱいあるんですよ、実はね。今朝っていうか、パソコンの調子がおかしくなって、で、
うん、
そ
うやったね、
僕のパソコンは HP の ZBook Studio G3 後期型ってやつなんですけど、HP に電話したらね、
うん、
めちゃくちゃいい対応していただいた
ので、あ、よかった、
はい、HP のスタッフさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、さすが HP。
あ、なるほど、
HP ここにあり、
なるほど、
まあ、あ、じゃあ
自分のね使ってる、はい、会社はそんなに扱ってくれて嬉しいと思うんですよね。
ヒューデット・パッカードやったかな、
はい、79年に、まあ、ソニーが携帯用のカセットウォークマンを、まあ、発売したとかいう、そのカセットについての簡単な、
はい、
あれがあるんですけどね、
はい、
さらにこれによりますと、
うん、
カセットは最近になってヘビーメタルの帝王と呼ばれてる、
はい、
オジー・オズボーンさん、
あ、今有名な方、
ね、の作品も、
はい、
ね、人気がカセットで発売しはって再燃してたんです。
あ、
で、英国はですね、これね、はい、2020年の、まあ、英国の前半のカセットの売り上げは前年同期の2倍になってるって言うんですよね。
あ、
で、まあ、まあ、英国だけのこれ抵抗しか出てない。
英国じゃん、イギリスのことですか。
イギリスのことですね。英国、イギリスですね、
はい、
で、そのルー・オッテンさんの写真が出てて、
はい、
オッテンさんがなんかトランプをね、やってるみたいな感じでカセットをこう、
うん、
持ってですね、撮ってあるんですけどね、
うん、なんか V 字型にね、カセット
を。そうですね、僕らまあその今僕82.6歳になったんですけども、
うん、
やっぱり放送を始めた頃 から、うんうん、カセットが使い出されたんですよね、うんうん、放送現場でも、
うんうん、
で初めはあのオープンリールの録音機やったんですよ、
うん、
でそれはもうあまりも重すぎて電池もいるし、うん、長時間録音ができへんということでカセットの手持ちの録音機が発明されて、発明されて開発されてそれを出されて、
はいはい、
まあ、そのおかげで僕らみたいに、まあ、歩き回る取材というんですか、うん、まあ、どこでも音を拾うようなことができるようになったというんでね、まあ、僕このカセットに思い込みがあるんですけども、
文雄君の、ね、ラジオのごめんやすの時代の、はい、ロゴもカセットのプレイヤーをね、
うん、そう、
なんかこうたすきがけに、
そう、
片方はカメラで、
カメラ、そうですね、
片方はカセット、
はいはい、
まあ、録音機っていうんですかね、
そうですね、
はい、
まあ、あれがあったから僕らのような今はもう、まあ、あの再現してます、ああいうですね、歩きの放送とかそんなのができたんやなということで ね、うん、
なるほどね、
それとまあ非常に、うん、あの CD がもう音質が劣化するとか、CD ってもう永久の前に戻ったらそうじゃないし、10年ぐらいでも音質が劣化するっていう話もあるわけですよ。
あ、そうなんですか、
うんうん、でカセットはまあ伸びるとかね、
うん、
まあ、あれ物理的なもんやからね、デジタルじゃないから、まあ、
そういう切れる伸びる、
うん、そうそう、
でひっつく、
そうそうそう、
いろいろありますよね、
そんなのがあって、
うん、
で僕も当時もう僕が放送始めた頃のカセットからずっとまあ線と置いてるのがあるんですけども、
うん、
これがね、まあ、思ってるほども伸びないし思ってるほども切れないんですよね、
うんうん、
ただ何回も言いますけど富士フイルムのカセットだけは切れます。
それ何回も言います
ね、何回も、僕はあれ恨みがあるんですよね。あの フジフイルムが大好きなカメラもうフィルムも好きなんですけど、カセットはようあんなことしたなと思う。
あ、
まあ、まあそれは置いといて個人の恨みですけども、はい。
それが一番大きかった、
まあまあ、 あの、うん、そんな話でね、皆さんもいっぺんカセットもいっぺん、
は
い、
あ、そうですね、
見直してもらいたいし、あれは本当にいい媒体ですよね。
いや、いいと思いますよ、カセットはほんまいいと思います。
あの CD みたいにね、ペラペラペラペラと変な光が出るわけでもないし、適当にあのその素手で持ってもどうもなりし、うんうんうん、でポケットにパッと収められてね、アーティストとかそんな音を自分のものにできるというような個人的な所有欲みたいなのを目指しますしですね、ただ問題は再生装置がね、今いいのが出てないということですよ ね、
そう
ですね、ここらでこのカセットの再生装置で本当に、まあ、ウォークマンに匹敵するようなものが出ればですね、僕は再び、このデジタル万能の中で、まあ、アナログの、まあ、一つの、まあ、残存系としてね、カセットの音楽的な生命が高まるんちゃうかいなと
思ってます。十分ありますよね、
音も非常にいいですよ。
あとの言い悪いとかじゃなくて、はい、やっぱその物としてでしょ、
物、
あの、うん、音楽でたびたび問題になるのが音質なんですけど、
はいはいはい、
一般の人はね、うん、正直音質そんなにこだわってないん で、
まあ、ね、
どちらかというとやっぱその物として目の前にあるっていうのが多分大事なんで、
これがまあね、
うん、そのカセットはやっぱり、うん、まあ、ちょうどいい大きさやしね、
そう、
レコードみたいに大きないし、そうそう、 CD みたいにまあ小さないとか薄くないしっていうので、
もう持ち運び便利や不便やしね、うん、
やっぱりその、うん、カセットのいいとこってそこかなと思うから、うんうん、まあ、十分ありえるんちゃうかなと思うん
ですよ、ね、まあ、人間感覚にそう思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
CD なんかと違って、うん、だからそれをまあこれだけあんやから、うん、再生装置をもう少し面白い画期的な再生装置を ね、
そうですね、
それこそ日本のメーカーあたりが出してくれればいいなというような、ね、
ただそれはですよ、日本のメーカーはね、うん、勘違いしちゃダメなのは、
はい、
また新たにフォーマット作るんじゃないですからね、あのカセットテープのフォーマットで、
もちろんそうですよ、
あの日本の割とかね、うん、新しいやつ作りよるんですわ、
はいはい、
まあ、昔ダットとかいうのもありましたけど、うん、
ありました、
あれをするとね、一からやっぱり再生機買ったりとか、いやけど実際そうじゃないですか、
いやそれもその力はないですよ、
ないんで、うん、それやったらもうカセットのままでそれを、
国版でね、
それを、ちょっと話聞いてください、うん、それを使える、
うん、
あのプレイヤーとかね、
うん、
そんなのを開発してほしいなと、これからの時代はそういう時代ですよ ね、
ね、
新しいのを完全に新しいのを作るんじゃなくて、
ね、
今まで作ったものをいかにしてまた再び使うかっていうのがこれから の、
う
ん、あの企業のあり方かなって僕は思ってますね。
まあ、あのね、変な装置をつけるんじゃなしに、
そう、
ほんまに、まあ、録音再生が簡単にできて誰でもできてですね、
そうです、
どこでもその聞けるようなね、
うん、
そういう装置を小型で、
うん、
もうカセットのに貼り付けるような装置でもいいですよねったらね、
うん、
これ自身がもうその再生機になるような感じのもんでもいいですから、
それ面白いかもしれない、
うん、そういうようなもうね、まあ、作ってくれへんとこの日本の今企業の閉塞 感っていうか、
いやこれやばいっすよ、ほんまに、うん、ね、ガソリンも上がっとるし、コロナが蔓延しとるし、みんなの気持ち沈んどるし、
国債を使いまくってね、
やばいっすよ。で電気もね、うん、どうすんねやっていう話もあります。で僕ねちょっと思ったんが、さっきあの HP の話したじゃないですか、うん、でね僕今回ね、その、まあ、どういうことかっていうと、そのパソコンの画面がつかなくなったんだよね。
そう、う
ん、まあ、もっと言うとパソコンの電源が入らなくなったん
ですよ、ね、これは大事なことやね、
はい、で、うん、あこれやったらちょっとラジオも更新できんしと思って、うん、まあ、実は先ほど HP に電話したらですね、うん、まあ、あの電源解放っていう方法があって、まあ、これ詳しくは言いませんけど、あのパソコンの中に帯電してる電気を、うん、その解放させて、うん、でまた新たに、うん、あのアダプターで電源つないで、まあ、あの新たに電気を中に入れるみたいな、なんかそんな方法があって、電源解放したら治ったんですけど、けどね、これに至るまでには、うん、僕のこのノートパソコンのアナログノートっていうのは、うん、他の全部つけてるんですよね、うん、この Z ブックに起こったことを全部、うん、あの書いてるんですよ、うん、ボールペンで、ね、うん、でそのノートがあったから、うん、HP とちゃんと連絡がつながったというのも、
なるほど、
あのシリアルナンバーとか、ね、製品番号がやっぱ分かった方が、うん、HP の人もあこの人本当に持ってんねんなっていうことも証明できるし、で僕もそれをこのノートにねどっかに書いてんかなと思って、うん、まあ、これちょうど4年前にこのパソコン買ったんで、4年前の2018年のメモからあるんですけど、そしたら最初の方に CR ナンバーとその何ですか製品番号がちゃんと書いてたんで助かった。でね、ノートパソコンの裏に実はシリアルナンバーと製品番号って、うん、あのシールで貼ってあるんですけど、うん、それも消えとったんですよ、摩擦でね。
いや、そういうこと
あの感熱紙で大体あんなコピーしてあるんで、まあ、ファックスと一緒で消えるんですけ
どね。
だから僕このアナログのノートが役に立ったんで、まあ、文雄君のそのカセットテープの話もそうやけど、うん、皆さんもしかしたら、まあ、このラジオ聞いてある方だけでもいいんで聞いてほしいんですけど、うん、もしかしたらね、うん、あのアナログに戻る可能性ありますね、うんうん、これから、
まあ、戻る部分があるでしょ
う、うん、だから、うん、あの完全にアナログに移行したりとか、うんうん、あの完全にデジタルに移行するっていう話じゃなくて、うん、両方とものいい部分をちゃんと取っとかんとダメなんで、やっぱり重要な情報とかはね、うんうん、僕は絶対アナログで残しとくべきだと、うん、もう ずっと思ってます。銀行の口座番号からで、また、まあ、ちょっと年末に話しましたあの iPhone のね、うん、あのパスワード、はいはい、そんなんも含めて絶対に皆さんはあのノートに書いてください、うん、そしたら電気が使えなくなってもなんとかなります、うん、はい、それを僕は今回の HP のパソコンが復活したことで教訓で思ったんで、
う
ん、
あ、ね、まあ、
ぜひあの2022年はデジタルとアナログのこう共生のできるね、うん、概念になるんじゃないかなと僕はしたいなと思ってます
ね、はい、まあこれだけアナログで、まあ、日本は非常に成功してきた国で、うんうん、ずっとやったんやからそれをポイと捨てるんじゃなしに、
そうです、そうです、
やっぱりね、もちろんデジタルに、まあ、並行的にずっとあ、まあ、うん、やっていくのはいいんですけども、
そうです
ね、うん、それは言うて、はい、カセットに踏まれるようなそのアナログ的な人間の感覚に沿うような部分を捨てるんじゃなしに、ね、
そう捨てたらダメです、
ね、あのこれはもう絶対持ち続けるというのがこの国の将来に役に立つことちゃうかやなと思いますね。
あのうまい話言うてね、デジタルは金がかからん、時間が早い、便利やとかって言っていろんな企業とかね、うんうん、まあ、人がこう甘い言葉を投げかけてくるんですけど、やっぱり自分の生き方はね変えたらダメだと思うん で、まあ、僕らのラジオ聞いてる人多分ね、あのアナログ派の人が多分多いと思うから、
ね、まあ、
あのそういう部分は絶対に捨てん方がいいと思います。
そういう意味でね、あの、はい、トヨタのハイブリッドがね、
はい、
僕はやっぱりいい技術持ってるなと思うし、うね、あれをやめたらあかんわ ねトヨタはね、はい、そんな気がしますね、
はい、
はい、まあいろんなことを、はい、ちょっと多少難しい話もしましたけど、
そうですね、
そんなところかな、
まあ、まあ、いろいろもっといろいろあるんですけど、
まあうすね、
もうこの後のコーナーも控えてますね、
ま
ああとよっちゃんはまあ比較的、
まあ、徐々に
ですね、
なかなかこれは
なかなか、まあ、まあ改善というか、まあ自分で自分の状況が分かってきたというね、
病気というのは大変やね、はい
はい、あとねちょっとね実は今週、うん、あのてっぺの健康レシピやってないんですよね。
あ、ほんまやね。
で僕ね、うん、一応料理は作ったんですけど、うん、あのちょっとまとめれてないんで、はい、だからまあ、また次週から再開すると思いますんで、うん、
まあ、まあ家族ラジオですから、
はい、あの料理はちょっと今週はお休みさせていただきます。
休むとこは休みましょう。
はい。